はい、で、じゃあ次は柏木ですけれども、まあ、柏木はすでに話がだいぶ終わってますけれども、遠野中将と四の君の間の息子ですね。この四の君は右大臣の方の娘さんですから、遠野中将としては政略結婚相手の右大臣の4番目の、まあ、娘さんとの間の息子が柏木、嫡男、まあ、跡取り息子なわけですよね。で、ちょうどその柏木がある程度いい年齢になった時に、源氏のところに女三宮が降下してきます。女三宮は14歳。まあ、源氏から見ると、はっきり言って幼すぎて、で、全然相手にならんなと。やっぱり紫の上はしっかりしてて素晴らしいわ、とか思ってたその時に、前も話をしましたね。女三宮の牧のところで話をしましたが、たまたまこの柏木が夕霧とかと蹴鞠をしていた時に、女三宮が飼ってた猫が逃げ出します。で、その時めくれてしまったミスの隙間から女三宮の姿を柏木が見てしまうんですね。241ページ、まあ、この幼い者同士というか、まあ、男、これそんあの柏木25歳なんですけど、ちなみにね、25歳の柏木、15歳の女三宮です。これね、誤解のないように。で、15歳の女三宮の姿を見て、そもそも思いをこう膨らませていたところに、現実的に女三宮が見られたということで、超ときめいちゃうわけです。で、大興奮したこの柏木は、先ほど逃げていた空猫、猫ちゃん、変わった猫ですけどね、それを強引に引き取って、女三宮の代わりに猫を愛する、大理愛でしばらく我慢する、大丈夫か柏木みたいな感じですけど、で、独身を続けていこうとしてたんですが、まあ、やっぱりこの柏木くん地位が高いですから、お前結婚しろよと言われて、先ほど言った女二宮、まあ、先ほどは落ち葉の宮と言いましたけれども、女三宮のお姉ちゃんなんですね。お姉ちゃんであるところの女二宮、落ち葉の宮と結婚しました。三宮のお姉ちゃんだから、まあね、姉妹だからいいかと、まあ、妹のことが大好きだけどお姉ちゃんでもいいやみたいな感じで落ち葉の宮と結婚してたんですが、ちょうど女三宮が降下して以来、紫の上が精神的にダメージを受けて、いよいよ本当に危篤状態になります。そこで光源氏は六条院から、二条院の方に紫の上を移して、源氏自体も紫の上につきっきりで看病するようになるんですね。で、そうすると六条院が留守になって、で、六条院にいる女三宮は割とフリーになります。で、そこでそれを知っていた柏木が六条院に潜り込み、ついに女三宮への思いを遂げてしまった結果、まあ、不義密通の結果は子供ができてしまうということで、女三宮が解任するわけですけれども、源氏とするとおかしいなというのは気づきますよね。自分が二条院に行って紫の上の付きっきりの看病をしている間に、なぜか知らないけど女三宮が妊娠した、変じゃないかということで、当然疑心暗鬼になって、そして女三宮の部屋に行ってみたら、布団の下にですね、柏木からの恋文が見つかるんですね。で、源氏は柏木の手紙を発見してしまって、全てがバレてしまうと。で、一方柏木の方は、そもそも不義密通の罪を犯しつつ、もう小心者ですから、もう病気になっていたと。で、さらに源氏がその秘密を完全に知ってしまった後、ひたすら皮肉を言ってくるし、睨み倒してくるし、もうこれじゃ生きている心地がしないよということで、柏木は罪の意識から寝込んでしまい、瀕死の状態になるんですね。大丈夫か柏木、本当に弱すぎるぞ柏木ですけれども、一方女三宮の方も、罪の意識に苛まれ、そしてついに出家をしてしまうと。で、まあ、これお父さんの朱雀院は嘆くんですけどね、本当に幸せにしようと思った娘が結局は22で出家してしまうのか、娘よって感じなんですけれども、まあ許してしまいます。で、その女三宮の出家を知った柏木は、もうこれはもういいと、未練なしっていうことで、33年間のね、短い人生を悲しくも閉じてしまうと。ということで、まあさすがにちょっと柏木殺しちゃったかなっていう罪の意識がある光源氏は、一周忌の法要を行ったりとか、あるいはお父さんの遠野中将にね、ご愁傷様ですと言ってみたりとかお前が殺したんだろうと思いますけど、で、もちろん託された夕霧君の方はね、奥さんの落ち葉の宮を結局は愛しちゃったりとか、まあ、いろいろするわけですけれども、まあ、残されたのはやっぱり香り気味ですよね、結局は。で、この香り気味は源氏にとって、まあ息子と言いたいところですけども、もうお父さんが柏木だっていうことは源氏は知ってるわけですから、なかなか心中複雑なものがありましたけれども、まあとりあえず香り気味をちゃんと大切に育てようということで、大人の対応を取ったのが源氏だということですね。